はい、お疲れ様です、このチャンネルでは静岡県で暮らす休日の楽しみは酒とのど自慢な2人の子を持つ高卒工場勤務が、嫁に隠れてこそこそと一人喋りをかます、チャンネルとなっています。ということでね、今回は特に何もないのでね、だらだらと、最近のことでも喋ろうかなと思ってるんですけど、まずはね、先週の虎に翼ですね。はい、面白いですね。第2週目も面白かった。はい、明立大学女子部編に早くも、突入したんですけど、このテンポがね、いいですね。2週目なんてまだ基本的にはね、朝ドラまだ幼少期とかやってる週ですからね、2週目なんでね、で、大学入学してクラスの中のなんとなく扱いにくい一派ね、これもいいですね。あとそこからね、もうさらに扱いにくいとされている4年でね、みんななんかそれぞれこうちょっと痛みとか闇というかね、なんか抱えてるようでね、ここに来てる理由、この大学に来てる理由みたいなのが、これから分かってくるんでしょうけど、米役のね、土井しおりさんでしたっけ、なんか おちょやんとか出てたみたいですけどね、全然分からなくて、この役でここで大抜擢っていう感じですかね。はい、なんかすごく意志がまっすぐで、こうなんか一匹狼なね、今のところその佇まいがかっこいいですけど、はい、なんかね、今後ちょっといろいろありそうですね、米さん。はい、であと個人的にはね、扱いにくい一派の中だと桜井由紀さん、G 戦場のあなたと私の先生役で、はい、僕好きでしたけど、あとね、昨年夏のカルトドラマ真夏のシンデレラね、はい、いろんな意味で僕これ大好きだったんですけど、これも先生役で出てましたね。で、今回の虎に翼でもお嬢様役なんですかね。で、こういう役はね、なんか絶妙にハマりますね、やっぱと思って見てます。はい、あとね、今週はね、裁判所で会った親切なおじさん何者なんだとかね、あと小林薫ね、いいですね、やっぱ演じる教授、なんかこう正解はなしっていうスタンスなんだけど芯があってね、なんかこういう小さな積み重ねがゆくゆくは世の中を変えていくとかね、最後にはこうビシッとこう答えみたいなこと言ってくれるっていうのかっこいいっすね。あとマツケンとの関係性とかもね、いいっすね。はい、あと今週はね、トラコのね、ちょっと待ったっていうね、はい、ネルトンパーティーばりのちょっと待ったからの猫パンチなんですかね、ニャニャニャとか言ってましたけど、トラってことですかね。あれも可愛かったですね。そうでね、トラコは法律は武器ではなく弱い者を守る盾なんだっていうね、こう、弁護士として目指す道みたいなのがね、こう心に刻まれたっていう感じでしたね。はい、第2週も虎に翼めちゃくちゃ面白いんでね、こう話すことないときは基本虎に翼の話しようかなと思ってます。はい、で本当今日はねノープランなんですけどね、暖かくなりましたね、本当春ですね、本当春、スプリングですよ、本当ヒスブルですよ、はい、ね、なんだかんだいまだに春スプリングってね言っちゃう昭和62年生まれなんですけどね、暖かくなったっていうことで、この前チェアリングの話をちょっと今日はしましょう。はい、この前ね、こう春だと暖かくなってきて、桜もね咲き始めたってことで、妻の実家の庭でねチェアリングをしましてね、もう超気持ちよかったんですよ。チェアリングって分かりますかね、これこれはこの敬愛する酒場ライターのパリッコさんと鈴木奈緒さんが作った新たな娯楽というか、ただ外に椅子を持って座るってことなんですけど、はい、この日ね、本当めちゃくちゃ天気が良くて暖かくて、 なんか今年初めて T シャツ1枚いけるかなくらいのね気持ちいい日だったんですよね。でまあ妻の実家にいたんですけど、妻とお母さん、あの義理の母ですね、はい、が子供連れて少し出かけるっていうことで、でまあまあ一人で待たせるのもまああれだしってことで、妻からねお酒飲んで待っててもいいよっていうなんかポロッと言ってくれたんですよね、昼間から。こんな嬉しいことないじゃないですか。はい。なんでもう、じゃあまあ、せっかくね、こんな天気のいい日だし、チェアリングだっていうね、ことで、妻の実家にある、実家のちょっと、こう、物置みたいなとこを、あさってね、アウトドア用の、こう、普通の、ホームセンターにある1000円ぐらいですかね、あの椅子、カップを置けるところが、肘掛けにあるやつですよ。はい、あれを出してコンビニに歩いていき、ビールのロング缶ですね、とあとおぎやはぎのメガネビギ、まあ、僕好きでずっともう 何年も聞いてるんですけど、で最近紹介されてた、ガーリックとオニオンのソルティーナッツね、はい、これうまかったですね、はい、とあとパリッコさんおすすめのね裂けるチーズをね買ってね、椅子に座って飲みましたね。はい。そしたらもうなんか、めちゃくちゃ気持ちよくて、これが。もうこうなるともうほんと、携帯とかいじんないんですよね。はい。もうただただぼーっと酒を飲む。妻の実家で。はい。実家の庭で。で、まあそこの妻の実家の庭もね、また芝生とかね、花とか結構ね、お父さんお母さんが綺麗にしてるんで、すごい心地よくてね、ありがたいですけど、はい、一人で飲ませてもらいました。なんかね、でもこのチェアリングの良さね、なんかこう、キャンプブームもちょっと落ち着いてきてるじゃないですか。で、まあ僕全然キャンプ、なんか乗っかって行ったことあるんですけど、自分でグッズ集めてとかそういうことないんで、ね、でまあそれもちょっとキャンプブームも最近ちょっと下火だみたいなの聞こえてくるんですけど、多分なんかみんな疲れちゃったんじゃないかなと思うんですよね。アイテムとかなんか集めたり、こうやらなきゃいけないこととか結構キャンプなんていっぱいあるじゃないですか。でその上でなんかこう手際よくとか、なんかスマートにしなきゃなんかやるべきだみたいな、そういう圧力みたいなのちょっと感じちゃうんじゃないですかね。あとなんか周りと自分たちをなんか比べちゃったりとか、マウントを取るみたいな謎の空中戦みたいな、まあ、全然知らないですけど、なんかあってそういうのに疲れちゃったんじゃないかなとかね、はい、思うんですけど、もうこれチェアリングで解決ですよ。もうただ椅子1個ですからね。しかももうこれ椅子ももうほんとホームセンターのね、その1000円くらいの あれでも全然十分、あれが最高だと思いますよ本当に。うん、まあなんかパリッコさんもとかね、鈴木奈緒さんもそんなこと言ってたような気がしますけど確か、でまあまあ椅子に座ってね、自然を感じて季節を感じて酒を飲む、別にね料理とかも凝ったことってか、もうコンビニで買ってきたものでもこれで十分、もうすぐできるっていうね、この気軽さ、はい、もう結局何もしないでただただもうぼーっと酒を飲む、外で、季節を感じ酒を飲む、最高ですね、はい、あとまあなんかサウナ、水風呂、外気浴じゃないですけど、もうこれやってるだけでちょっと整うとかっていうのも結構こういうことなんじゃないかっていうね、携帯とかやっぱね陣なかったですからね、この時間ちょっと音楽ぐらいはなんかマックデマルコのなんかアルバムを垂れ流してましたけど、はい、まあまあでもね、こういうなんかデジタルデトックスみたいな何もしないっていうのがなんかやっぱ割とこう整うってそういうことなんじゃないかなっていうちょっと思ったりしました、ね、なのでまあ結局こうなんかキャンプブーム、サウナブームのこう先にチェアリングこれ来るんじゃないかなとかね、ちょっと思っちゃうくらい僕なんかみたいな、こうなんかだらしのない人間にはこれぐらいがちょうど良かったです。それぐらい良かったです本当にね。もうね、だからその後もう一回コンビニ行ってね、宝缶チューハイの500ミリのね、宝缶チューハイとチップスターかなあってね、最後の方はもう 妻のあの実家の冷蔵庫の発泡酒とかね、ちょっと拝借してましたね。はい、すいません。まあ、あとで買い直しますとかね、言っておきましたけど。はい。で、まあまあ、結局、ぼーっとね、多分1時間半から2時間ぐらいやってましたね。はい。まあまあ、あの、そんな、あの、春、特にこの季節ね、春には、シェアリング最高ですよっていう、話でした。はい。ということで、あとは、まあ、いつまで続くかちょっとわかんないですけど、週1コーナー行こうと思います。今週ののど自慢。はい、ということでね、今週は、4月14日放送の、奈良県天理市の大会の感想、まあ感想というか、まあ、心を打った人を勝手に紹介していこうと思います。はい、でまずはね、1番のね、松浦やイエイめっちゃホリデー、歌ったあややが大好きな大学生ね、もう一発目やっぱ最高でしたね。これなんかハロプロの子でいそうな、なんかね、綺麗なあの方でしたけど、ほんと振りもあってね、やりきってましたね。感想で結構おいおいね聞こえてきましたけど、この大会結構お客さんがね、なんか割とコールとか入れててね、まあそれがまあちょっと気にはなったというか、まあ盛り上がってましたけど、はい、うん、そうですね。でなんか前にもなんかロマンティックカレモードを歌ってる子いましたけどね、やっぱハローの曲いいですね。こうやってなんかのど自慢で歌ってくれるのなんかね、あの上がりますね、ハロプロ。はい。で次は、3番の雨上がりの夜空に、これはもうあのひな壇とかのなんていうんですかね、歌待ってるところ、あの壇にいる時点でもうこの人何誰の歌歌うか分かっちゃうっていうね、ネタバレを食らってましたけど、まあ清志郎ね、なりきってましたね。もうやっぱこの曲ね、上がりますね、雨上がりの夜空には。でこの格好で電車に乗ってきたっていうのがね、はい、もう清志郎好きなんだなと。はい、去り際になんか愛してますって言ってましたけど、そこは愛し合ってる回じゃないんだってちょっと思っちゃいましたね。はい。で次はね、あと5番の、銀河鉄道39五代五、小学校の先生でしたね、合格してましたね。これうまかったしね、やっぱ何よりこの曲がいいっすよね、もう大好きですよね。本当この曲銀河鉄道39はね、今後やっぱ後世に残るってぐらいね、ポップでなんか魔法がかかったようなね、なんかいい曲だなと思いましたね。まあここまでね、でもやっぱすごいあの温まってるなっていう大会だなと。ゲストのあの横浜レオンさんがね、なんかああいう感じで良かったのかなとか思いますけど。はい。で次がね、8番、北に宿からだかな、宮古晴美さんの歌ったのがね、演歌歌手を目指す高校1年生。この子めっちゃ上手かったですね。まあまあ文句なしの優勝でしたけど、はい。もうこの子はね、歌った後の涙とかね、まあまあ、優勝した時もそうでしたけど、なんか本当に素直な子なんですね。なんか応援したくなりますね。はい。めちゃくちゃ上手かったなと。何様なんだって感じです。思いました。はい。で、次にね、良かったとこで言うと、10番の心の瞳ね。はい、坂本九の歌ですけど、これ中学校の音楽の先生、これ歌声もですけど、なんかめちゃくちゃ綺麗な先生でしたね、この方っていうかね、もう心の瞳がなんかめっちゃ好きな曲なんですよね。歌詞とかなんかもう素敵すぎてね、はい、これ染みましたね、本当に。映画カラオケ行こうでもね、ちょっと使われてましたけど、はい、大好きな曲です、心の瞳でね。次がね、次に良かったのがね、15番のこれですね、無言色っぽい歌った、地元の看護師さん、天理市に住んで30年、もうね、まあまあ、おばさんなんですけどね、ちょっと失礼ですけど、もうこの方本当に最高でしたね。あの本当普通のおばさんがね、あの工藤静香の振り付けやるんですけど、もう全然やりきれてないというか、途中恥ずかしくてなんか笑っちゃってましたからね。で鐘が鳴った後もなんかちょっとね、ひゃーみたいなね、笑っちゃっててね、なんか、なんでこの歌選んだんだろうっていうね、なんか家で踊ってんのかなとか、そういう背景とか勝手に考えたらね、もうおかしくってね、本当にこの方がね、 可愛いというかチャーミングな方だなと、はい、思いましたね。ということでね、本当今週の勝手に酒とのど自慢大賞はもうこの方ですね。15番、無言色っぽい歌った看護師さん、もう本当人柄というかね、素敵な方でした。はい。で、奈良県天理市の大会、とにかくね、こう客席からね、なんかもうこうおいおいとかね、最高みたいな声が聞こえてるっていうのが、まあ気にはなったんですけど、さっきも言いましたけど、でもまあよく言えば盛り上がった大会でしたね。はい。ということで、今週ののど自慢はこんな感じです。はい。今日はこんなノープランで始めましたけど、はい、チェアリングの話まできてよかったですね。はい。こんなところで、今日は終わりにしようかなと思います。ここまでだらだら話してきましたけど、何かの縁で聞いてくださった方いましたらありがとうございます。そして次回もぜひ聞いてくれると嬉しいなと思います。はい。でね、フォームのようなものも作ってありますんで、何かご意見感想等ありましたら、送ってくれるとすごく嬉しいです。ということで、今回も低いところから失礼しました。